おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月12日金曜日。一等無人航空機操縦士の視点で今日のドローンニュースを約5分でお届けします。今日は国内初の実務に直結する話題から海外の規制、市場の動きまで盛りだくさんです。まずは国内の話題から。ドローンスクールを運営するサワライズとシステム開発の SCC が飛行日誌アプリソラノートの提供を開始しました。飛行日誌とはドローンの飛行記録を残す帳簿のことで、許可や承認が必要な特定飛行では記入が義務付けられています。地図と連動した入力や飛行時間の自動計測に対応し、国土交通省の様式で CSV や PDF に出力できます。講習の現場でも日誌はどう書けばいいのかという質問は定番ですから、無料プランから使えるこうしたサービスは記録義務をぐっと身近にしてくれそうです。チームでの共有機能もあり、複数人で運行する事業者にも向いています。続いて防衛の話題です。防衛装備庁が自爆型ドローンに対抗する迎撃ドローンの企業提案の募集を始めました。提出期限は6月29日、夏に実証試験を行い、早ければ8月下旬に量産契約、9月の納入を目指すという従来の防衛調達では考えにくいスピードです。求められるのは高度およそ5500メートル未満、速度250ノット程度、重さ600キロ以下の機体への対処能力。ウクライナで実証が進むドローンでドローンを落とすという発想が日本の調達制度にも本格的に入ってきました。海外に目を向けます。空飛ぶ車、いわゆる eVTOL 大手のジョビーとアーチャーの訴訟で、アメリカの連邦地裁が争点を整理しました。営業秘密の侵害をめぐるジョビー側の請求は一部が審理継続となり、一部は却下。アーチャー側の反訴もどけられ、両者がそれぞれ勝利を主張しています。機体の安全性を国が認める型式証明の追い込み期に、技術者の移籍が経営リスクになる。業界の成熟を示す出来事です。イギリスからは民間航空局 CAA が鉄道点検向けの遠隔 BV ロス運航を承認したニュースです。 BV ロスとは操縦者が機体を直接目で見ずに飛ばす目視外飛行のこと。ドローンポートと呼ばれる自動発着基地を使い、操縦者が現地に立ち会わない点検を国の航空当局が認めた点で画期的で、巡回点検の無人化が一歩進んだ形です。目視外飛行の制度整備を進める日本にとっても参考になる事例でしょう。またアメリカでは FCC の安全保障上の懸念リストに載った外国製ドローンでも個別審査による適用除外の認定が静かに増えています。国内のインフラ点検にも大きな動きがありました。 JR 九州と先進ロボティクスが線路内を自律飛行するドローンの共同開発を発表しました。GPS の電波が届かないトンネルや植生の茂る区間でも3種類の飛行モードを自動で切り替えて飛び続けられるのが特徴で、指宿枕崎線の検証では1台で線路内を一気通貫で飛べることを確認しています。気象異常時の安全確認や構造物の遠隔点検への活用が期待されます。空撮の分野では北海道放送グループの HBC フレックスが DJI の最新機 Mavic 4 Pro を導入した空撮サービスを開始しました。1億画素のカメラと3つのレンズ、360度回転するジンバルを活かし、SNS 向けの縦動画にも対応します。操縦は国家資格であるに問う無人航空機操縦士を持つ自社スタッフ3名が担当するとのことで、資格の信用力が市場で機能し始めた証拠と言えそうです。この他のニュースです。アメリカ最大級の農業展示会に散布ドローンの体験エリアドローンゾーンが初めて登場します。実演は薬剤ではなく水で行われ、来場者は大型スクリーンでドローン視点の映像を楽しめます。デモエリアはおよそ150メートル四方という本格的な規模です。測量ソフトの審判 UGCS6.0 は、広い土地を分割して測るときに飛行ラインがずれてデータの品質が落ちるという長年の課題を解消しました。再飛行のリスクが減れば、工期の短縮にもつながります。 そして医薬品配送のアメリカのマターネットが約50億円を調達し、ドローン配送専業としては初めての上場企業となりました。10年以上、数千回の商用飛行を積み重ねてきた実績が評価された形で、ドローン配送が実験から事業へ進む節目のニュースといえます。今日お伝えしたニュースの詳しい解説や出展リンクは、ブログほぼ日刊ドローンニュースに毎朝まとめています。ぜひそちらも合わせてご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。